唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに、栄光がとこしえにありますように。一父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に、栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、あなたをまことに知ることは永遠の命に至る道です。どうか私たちが、御子イエス・キリストは道であり、真理であり、命であることを深く知って御言に従い、永遠の命に至る道を絶えず進むことができるように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の道からが示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして、平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにして、あなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読用詩編をご覧ください。詩編96編。新しい歌を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆をたたえよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。大いなる主、大いに賛美される主、諸国の民の神が、諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、皆に向かって栄光を 諸国の民をこぞって主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。国々に触れて言え、主こそ王と。主は諸国の民を公平に裁かれる。のとそこにあるすべてのものを喜び諌め。主は来られる。地を裁くために来られる。主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天の父よ、あなたに感謝を捧げます。見つかりたちの前であなたを褒め歌います。あなたにひれ伏し、恵みと誠のゆえに皆に感謝します。誠にあなたは高くあられますが、低いものを顧みてくださいます。それに力を得て、低く小さくこの世を生きられます。その幸いを歌い、 あなたの道を歌います。あなたの栄光が大きいからです。御子イエスキリストが私たちの主となって人の正道、その幸いな道を教えてくださいました。今日もその命の道に生かされていることを感謝し、あなたの御前に来ている者たちを祝福し、受けた恵みにますます力強く生きられるよう力づけてください。自分の罪を心から悔い、へりくだった心の者たちがあなたの憐れみを受け、力を得て生きられますように。神様、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。人の心はそれぞれの方角に向かって歩み、あなたの国から離れ、それぞれ自分を中心とした国々を作って生きるものとなりました。私たちもかつてはそう生きるものでした。今は御国が来ますようにと願うものです。どうか私たちがそれぞれ自分の義を捨て、それぞれ自分の国を築くことをやめ、御国が来ますようにと祈るとき、一人一人の心を捉え、その願いを叶えてくださいますように。各自置かれたところであなたの国を豊かに表して生きるものとしてください。この世にあって教会の優れたところは、揺るぎないあなたの国、あなたの義を喜び生きることです。どうかこの世があなたの教会を通して天の国を見ることができますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。使徒言行録第7章38節から43節まで、新約聖書226ページ上の段をご覧ください。使徒言行録第7章38節。この人がアレノの集会においてシナイ山で彼に語りかけた天使と私たちの先祖との間に立って命の言葉を受け、私たちに伝えてくれたのですけれども、先祖たちはこの人に従おうとせず、彼を退け、エジプトを懐かしく思い、アロンに言いました。私たちの先に立って導いてくださる神々を作ってください。エジプトの地から導き出してくれたあのモーセの身の上に何が起こったのかわからないからです。彼らが若い雄牛の像を作ったのはその頃で、この偶像に生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを祀って楽しんでいました。そこで神は顔を背け、 彼らが天の星を拝むままにしておかれました。それは預言者の書にこう書いてある通りです。イスラエルの家よ、お前たちは荒野にいた40年の間、私に生贄と供え物を捧げたことがあったか。お前たちは拝むために作った偶像、モレクの神輿や、お前たちの神ライファンの星を担ぎ回ったのだ。だから私はお前たちをバビロンの彼方へ移住させる。
初代教会において教会の人々に日々の分配をするために霊と知恵に満ちた者たちを7人選びました。そのうちの一人ステファノは、人たちのように民衆の間で不思議な技と印を行っていたのです。ところがリベルテンと呼ばれる街道に属しているユダヤ人たちから反対を受け、彼は捕らえられました。最高法院に引き渡され、この男は神を冒涜していると偽りの証言がなされ訴えられたのです。そこでステファノは、神がアブラハムを召されたことから始まり、またモーセの働きを通してエジプトを脱出したイスラエルの歴史を語りつつ、神の大いなる御業を明かししてきました。今日のテキストもその続きで、神がイスラエルの民をシナイ山近くの荒野に導かれた時のことです。この地で神はモーセを通して民に実戒を授けてくださいました。さらに神は律法を授けるためにモーセを山に呼ばれたのです。ところがそれ以降、モーセがなかなか山から降りてきません。これまで エジプトでもアレノでも常に先頭に立って率いてくれた頼れるモーセが姿を消す中、民の間ではモーセに何があったのか、我々はこれからどうなるのかと日に日に不安が募っていきました。しかし40日が経ってもなお何の音沙汰もないのです。すると民はモーセの兄アロンに、さあ我々の先に立って導いてくれる神を我々のために作ってくださいと願いました。彼はそれを聞き入れ、民から金を集め、それで一体の若い雄牛の像を作り上げると、民はイスラエルよ、これこそあなたの神だ、あなたをエジプトから導き出した神だと宣言したのです。さらにその像に生贄を捧げ、祭りを行い楽しんでいました。民が宣言していた通り、彼らはこれまで自分たちを導かれた神を礼拝していたつもりだったのです。別の神や異なる神々を作り上げて拝んでいたわけではなく、イスラエルの神を自分たちの目に見える形、像にしたのです。しかしすでに実戒が与えられ、あなたはいかなる像をも作ってはならない、いかなるものの形も作ってはならないと命じられていました。しかもその際、シナイ山には雷鳴が轟き、稲妻が光るなど恐るべき光景の中でその戒めを受けたのです。さらにその後、神はもう一度モーセを通して偶像を作ってはならないと民に語っておられたのでした。それにもかかわらず、民は金の雄牛の像を形作っていたのです。彼らとしては、我々をエジプトから導いた神を礼拝しているから問題はない、大丈夫だと思っていたのでしょう。そうした自分の思いや考えを優先し、神の戒め、神の言葉をそのまま受け止めず、聞き従っていなかったのです。ところで、そもそもどうして民はこの像を作ったのでしょうか。目に見えるモーセがいなくなったことにより不安にとらわれる中、その不安を解消し安心したかったからです。そこで民が神を作るよう求めてきた際に、アロンが思いついたのは目に見える金の雄牛を作ることでした。そしてそれを我々の神として礼拝すれば大丈夫だということにまで至ったのです。実に偶像の始まりは、自らの不安を払拭したい、安心を得たい、そうした人の心の思いにありました。さらにその最も根底にあるのは、そうした自分のため、自分の都合の欲求のため、自分の都合のため、自分のためにという思いです。そして実際に彼らはその偶像を礼拝し、皆で集まり祭りを行うことによって心を満たしていたのでした。こうして神の言葉に聞き従わず、自分のために偶像を作ってしまった民、その結果は大いなる神を牛の形、人の手で作ったものに過ぎない像に貶めてしまったのです。その上、その像を我々の神だとし、自らを満たすための存在として拝んでいたのです。それこそイスラエルのためにあらゆる御業を成してくださった誠の神、大いなる神への背き、冒涜ではないでしょうか。こうした民の姿を通して、人は自分の思いや考えを中心に神の言葉、神の戒めを受け取ってはならないこと、また神の言葉からそれることが 悲惨な結果を招いてしまうことを教えられるのです。そしてこの後、この事件の後、神は民に律法を授けてくださり、幕屋での礼拝を備えてくださいました。それ以降、民は神に生贄と供え物を捧げ、日々神を礼拝していたのです。ところが今日のテキストで、神は後の預言者を通して、イスラエルの家を、お前たちは荒れ野の40年の間、私に生贄と供え物を捧げたことがあったかと語られているのです。私に捧げたことがあったか、それはいや、なかったと響くものです。すなわち、民は表向きは神を礼拝しているようであっても、彼らの心は神ではなく神以外のものに向けられていたことに他なりません。しかし、金の牡牛の事件の後、その像は破壊され、その後も民は目に見える偶像を作ってはいませんでした。それでもなお、民が依然として自分のために死体求めているものがあったということです。その事件のことを思い起こしますと、民は目に見えるものを見て安心し、また礼拝し祭りを行うことなどの行為によって、行いによって心を満たしていたのです。それを考えますと、礼拝するための幕屋や祭壇や神の箱などの特別な祭儀の道具を見て、また杉越祭などの祭りを行い、また日々生贄を捧げることによって安心を得ていた可能性があります。そうした目に見えるものや自らの行為が自分の都合や欲求を満たすためのもの、自分のための偶像となっていた恐れがあると思うのです。いずれにせよ、実に40年もの間、神から心が離れたまま民は歩み続けていたのでした。さらに、カナンに入った後の民についても、神は預言者を通して、お前たちは拝むために作った偶像、モレクの神輿やライファンの星を担ぎ回ったのだと語っておられます。特にイスラエル王国時代、民は神殿でイスラエルの神を拝みながらも、同時にカナンの神々をも拝んでいたのです。自分たちを神に選ばれた民、神の民として自負していながら、他の神々の偶像や祭壇や神輿を形作り、異教の教えにも聞き従い、また太陽や月や星などあらゆる被造物を拝んでいたのです。その姿を見ると、心が定まらず、いろいろなものに心がとらわれているように見えます。自分のためにとにかくさまざまなものを取り入れることによって、自らの心を満たしているような状態だったと思うのです。そのような民は、まことの神を神として真実に歩むこととは程遠いものでした。神が律法を通してカナンの風習や他の神々に従ってはならない、あなたは私に従って歩みなさいと語られていても、また預言者たちを通して神への立ち返りを呼びかけられていても、一向に偶像から離れず、神に聞き従うことなく歩み続けていたのです。やがて神はそのイスラエルを異国の民の手に渡され、バビロンに移住させる、その裁きを下されたのでした。ステファノは今最高法院にいる者たちに対し、このような彼らの先祖たちの姿を明かししてきました。では彼の説教を聞いている者たちは、果たして誠の神を神として歩んでいたのでしょうか。 確かに彼らは立法の言葉を厳格に守っていました。目に見える偶像を作らず、異教の教えに聞き従うこともありませんでした。さらに日々神殿に赴き、生贄と供え物を捧げ、神を礼拝していたのです。一見先祖たちとは違うように見えます。しかし神はその彼らのもとにご自分の御子イエス・キリストを使わされたのです。そして主イエスはその彼らの間で数々の御業をと印を行われました。さらに福音を大胆に述べ伝えたのです。しかし彼らはその神の御子に聞き従うことなく拒んでしまいました。やがて御子を捕らえ十字架に追いやり殺してしまったのです。神の御子を拒んで殺した、その事実は彼らもまた神を神として真実に歩んでいなかったことの明確な証ではないでしょうか。表向きは非常に綺麗であっても内側では何らかの偶像を作り上げ、それを拝んでいたことに他なりません。自分たちは先祖たちとは違う、律法もしっかり守っている、目に見える偶像など作らず神殿もあり、そこで礼拝も祈りもしっかりと捧げている、そうした事柄が彼らにとって心を満たすもの、自分のための偶像となっていたと思うのです。皆さん、偶像の本質は自分のためにあります。人は自分の都合を満たすため、また欲するものを得るため、さらには自分の願いを叶えるためなど、自分のために偶像を作るのです。神はそのような性質を持っている人に対して、いかなる像も作ってはならない、これも厳密には自分のためにいかなる像も作ってはならないとの戒めです。自分のためにあらゆる像や形を作ることを禁じておられるのです。さらに初代教会の使徒たちはその偶像の本質を見抜いて、教会に対して貪欲は偶像礼拝に他なりませんと教えました。さらには偶像を避けなさいとの警告もなされているのです。それはたとえキリスト教会であっても、かつてのイスラエルのように自らの欲求や都合を満たすために、自分のためにしたい求めるものがその人にとっての偶像となってしまう危険性があることに他なりません。そして偶像に従って生きていますと、常に神から心が離れ、神を神として歩むことも聞き従って生きることもできなくなってしまうのです。主イエスのことも拒んでしまうほど恐ろしいものでした。ですから私たちは常に、私の心が今自分のために何をしたい求めているのか、それに目を向けていきたい、また私にとってこれさえあれば不安が解消され、私の心が満たされる、この行いをすれば安心する、大丈夫だ、そうした目に見えるものや自らの行いにも注意を払っていきたいと願うものです。私たちには誠の神がおられます。御子イエス・キリストをお与えくださった神、一人一人を教会に召してくださり、なお神の言葉を授け、それに聞き従って歩むように絶えず招いておられる神です。私たちはその誠の神を神として生きる、神を慕い求めて生きる者たちです。そして与えられている一つ一つの御言葉をそのまま受け止め、そこからそれることなくまっすぐに歩んでいきたいと思います。神の前をその真実な心で生きることが偶像を避ける道です。 お祈りをいたします。天の父なる神様、イスラエルの民の姿を通して自分のために偶像を形作ってしまう人の危うさを教えてくださいましたことを感謝いたします。どうか私たちはあなたから心離れることなく、常にあなたを仰ぎ見、慕い求め、あなたと共に歩んでいくことができますように、一人一人を助け導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの体に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに憐れんでください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみをもって一度お招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体と枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安が それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、
第2次第3キリスト教会西新井教会の教会にいらっしゃいます岩橋健一さんです。横浜女学院中学1年生のあの
声を入れてください。
ポーランドからお仕事でいらっしゃいましたマイケル・パルコルスキーさん、
声を入れてください。それでは報告をいたします。今日のこの礼拝の後には4月定例の役員会がカナンルームで行われます。役員の方はご出席ください。そして次回の洗礼式と転入会式は7月20日です。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって本日までに私宛にご提出ください。今日の報告は以上です。
Thank you.
方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。
アーメン。